ですね、最初1分動画をですね、見ていきたいと思います。
聖書には書いてあるけど、今も癒しはあるの？と思われる方がおられるでしょうか。聖書に求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とあるように、もちろん求めるという中に癒しは含まれています。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。特に新約聖書には癒しが頻繁になされたことが書いてあり、現在も同じように神様は私たちを癒してくださると聖書は語っているのです。神様は全ての病を癒すことがおできになりますが、病気であることに神様の特別な計画があるがゆえに癒されない場合はあります。しかし多くの場合、神様は癒すことを御心とされ癒してくださるのです。癒しを信じないがゆえに、祈らないがゆえに、神が癒してくださるべき多くの病が癒されずに終わっている場合があるのです。
ですから、まず癒しを主に求めましょう。祈らない時には何も起こらないからです。
癒しを信じ祈る時に、癒されるべき多くの病が癒されていきます。その際に、1、病院医療を通しての神様の癒し、2、神様が直接祈りに応えてくださる癒し、この2つの方法を神様は備えてくださっています。主を信じ、備えられた方法を用いていく中で、主の驚くべき御業が表されていきます。
ではまた。
梅雨のですね、中にありますけども、昨日はですね、非常に桜島のですね、約5000メートルぐらいですね、噴火して、非常に、鹿児島市内、周辺のですね、市町村にも大きな、ですね、灰がこう降っているということで、非常に、昨日もですね、あそこの方で、コンサートに来たんですけど、非常に灰が舞い上がってですね、非常に歌うのがですね、ちょっと息苦しくなるというようなことがあって、途中でですね、やめたわけですけど、非常に、本当ですね、桜島は非常に今もですね、いると噴火がですね、寄っていると、これがですね、農作物とかいろいろですね、大きな影響もですね、出てくることもあるわけですね。またそういう中でも今、地震がですね、最近いろいろな各地にですね、集中してですね、最近千葉の方でもですね、集中してもう5分おきとか10分おきぐらいですね、何回もですね、震度2とか3とか4ぐらいの地震が起こっているということですね。本当にこの今、確かにこの前の時代はですね、精神にもありますけど、地震とか飢饉とかですね、こういう災害ですね、非常にやはり梅雨の時に雨が降らないというのは非常にですね、後々ですね、暑い時期になった時、またこれからのですね、収穫の時もですね、やはり水不足になったりすることで、非常にやはり作物とかですね、そういう作物も非常と後々影響することもあるわけですから、本当にですね、確かにこの自然界がですね、今言うとある、6月ぐらいにはですね、雪が降ったりですね、してる箇所もあったということですが、非常にやはり日本のですね、各地においてもやはりいろんなことが起こっていますけど、確かにですね、これからの時代がですね、非常にこういう時代がこれからやってくるんだということもですね、覚えて最後になってですね、していただきたいと思います。また 久留米教会のですね、松本彩姉妹がですね、昨日女のお子さんがですね、生まれた時、2830ぐらいですかね、女の子が生まれた時ですけど、本当にですね、よかったですね、本当に感謝いたします。その言葉をですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきました第一コリントの3章のですね、15節ですけども、まあこの箇所はですね、この賢い建築がですね、この土台を据えたということですね。まあいろんな今建物もですね、いろんな土台をしっかりとですね、建てている建物もあるし、まあ以前ですね、非常にこう建物を建てる土台というのは普通は見えないじゃないですか。その土台をですね、やはりまあ専門的な方々がですね、まあ土台をこう作るわけですね。大きな建物になるとですね、もう専門の方々がですね、土台を作っていくわけですけど、しかし何年かした後ですね、同じ棟のですね、このまあマンションなんですけども、横浜の方にですね、ある事件が起きたんですね。それは大きな大手のですね、不動産会社がそういう販売したんですけど、同じまあ5階と5階のですね、高さがですね、通路がですね、ずれているということでですね、それは問題になってですね、その不動屋さんがですね、その建物をですね、4棟かですね、こう作ったんですけど、それをですね、撤去してですね、また新しく作り直すということがですね、以前ですね、報道されたことがあるんですが、やはり土台をですね、まあ曖昧にしたりですね、手抜きですよね、やはりセメントとかですね、それ鉄筋とかそういうものをですね、たくさん入れていかないと土台はですね、弱くなるわけですけど、そういうですね、ことが起こったりしてですね、まあ建築においてもですね、そういうことがこうあるわけですけども、この聖書の箇所にですね、書かれているこの土台というのはですね、このイエス・キリストという方がですね、土台なんですね。聖書の中でキリストが土台としてですね、その土台の上に私たちがですね、どのような建物を建てるかということがここで書かれているんですけれども、この金銀宝石というですね、土台の上に建てる機材ですね、また木草藁などで建てるということですね。そういう金銀宝石というのは確かにですね、まあ値打ちのあるものですよね、金銀宝石。しかし木草藁はですね、燃えてなくなるものですね。そういうこの土台の上にどのようなですね、建物を建てるかという事柄が大切なこととなってくるわけですね。それは非常に、この私たちのですね、歩みにおいてもこの正しくですね、本当にこう神様の御心を捉えてですね、気従って神様のこの働きをこうしていくということですね。私たちがこの飯とか卵のようにもそうですね。で、神様が教会を通して私たちにですね、どのような働きを自分にこう語られているか、これをですね、正確にこう捉えて、そしてその働きにしっかりとですね、固く立っていかなければならないということですね。それが後々この隔離の働きがですね、明確になり、その日それを明らかにするのです。というのは、その日人ともに現れ、この日がその力で隔離の働きの進化を試すということですね。この裁きがですね、その日がやってくるということですね。まあクリスチャンの裁きというのは、私たちがイエス・キリストを信じていますから、そういうことに対する裁きはありませんけど、各自の働きに応じてですね、神様に信じて従って歩むときに、どのようなこの働きをこう神様の歩みの中においてこの従っていったかという事柄の時がですね、この試されるという時がですね、やってくるということですね。まあクリスチャンのまあ、裁きというのは空中景挙のですね、観難中ですね、私たちの群れは観難前中後があるんですけど、黙食の7年間の真ん中ですね、 3.5 年目に空中に景挙されるわけです。その時にですね、クリスチャンのそういう裁きというのが働きにおいてですよ、イエス様は死んでいるから私たちはそういうことに対する裁きはありませんけど、働きに対する進化がですね、その時にこう試されるということですね。そして、この14節、もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は災害を受けますが、自分自身は火の中を送るようにしてこう助かります。まあ、かろうじてですね、まあ、命は 助かるということですけど、しかし建物はですね、なくなってしまうということですけど、まあ、ここにはっきりとですね、まあ、どちらかですよね、私たちの最終的には働きの結果ですね、この建物が残るか、また焼けてですね、それでその中をですね、火の中をくぐって、なんとかですね、まあ、助かっていくということにならないようにですね、私たちは今、神様ですね、語られたこと、また私たちが召されているこの召しというのをですね、はっきりとですね、神様が自分に何をこう今語られているか、どのような働きをこう語られていくかをですね、しっかりとですね、聞く必要があります。まあ、この時期になるとですね、歌手の応募が始まるんですよね。風の響きの6週ですね、もう応募が始まっているんですけども、主の時間においてですね、この歌手ですね、この12週、そして6週とですね、今回で18週になるんですね。非常に長崎のですね、殉教世界の時にパウロ牧師がですね、神様が示されて、ですね、語りなさいと言われてですね、まあ、最初はへのへのもへじでもということですね、まあいう形で言われていましたけども、もうその年からですね、神様はですね、いろんなこの歌詞をですね、どんどんこう応募されている、まあ、77曲ですね、そして18首になるかなりの数がですね、主の十字架で、その主の十字架にですね、そのようなですね、作曲とかまた、そういう優れた方々がですね、まあいたかどうかは分かりませんけど、まあ、各自がですね、神様に祈って求めてですね、そして、この主の十字架のですね、ゴスペルがですね、具体的にこう生まれてき始めたんですね。で、最終的にもう10年ぐらい、11年ぐらいになるんでしょうかね、まあ、2006年か7年ぐらいですね、白馬キャンプがありまして、夏のキャンプですね、その年に、賛美隊ということを語られたんですね。まあ、私たちの教会もその時から、まあ、賛美隊として、まあ、いろんなところにですね、出て行ったんですけども、その年のイスラエルチームにですね、このシナイ山にですね、チームが登っていた時に、このキーボードとかですね、その笛とかを持って上で上がってですね、もう2000何百メートルのところでですね、もう空は真っ青、そして地はですね、岩はですね、茶色というですね、もう本当にそのような中でですね、上上がってですね、賛美、礼拝をした時ですね、深い、神様の臨在ですね、私たちの教会が当時ですね、3名の方がですね、シナイ山に登って、その時から賛美の働きというのは大きくですね、神様が祝福し、また御業をなされたわけですね。それは今日にこう至っているわけですけども、そのようなですね、働きがこのリバイバルのですね、大きな働きとなっていくということで、まあ、その時はですね、具体的に、私たちがですね、よく分かりませんでしたけども、このリバイバルの中で、賛美の働きをですね、大きな働きとなっていく。そして賛美を通してですね、最近路上で、まあ、私たちの教会ではありませんけれども、東京の方ではですね、賛美を聞いてですね、イエス様を信じて救われて洗礼を受けられた方、でその方がですね、今年ですね、白馬キャンプに行きますということですね、映像の中でですね、まあ、語っている方がおられましたけど、まあ、賛美隊を通してですね、本当にいろんな方々が癒されたり、イエス様を信じて救われたりという事柄が今具体的にですね、起こっているということですね。で、賛美というのは非常に神様のですね、大きな働きなんですね。まあ、全ての人がですね、賛美隊として、言われていますけど、まあ、確かにですね、賜物とかそういう働きを持ってどんどんやる人たちですね、まあ、私たちは礼拝で、まあ、賛美をしたり、またコンサートに行ったりいろいろとしていますけど、やはりこのそういうですね、主の十字架全体においてもですね、まあ、白馬に行くチームとかですね、まあ、いろんな方々がですね、やはり今若い方々がですね、非常にそういう賛美のですね、歌として立っているんですね。確かにそういうですね、賛美を通して多くのですね、人たちがですね、癒されたり救われたりということがこれから起こってくるということで、確かにですね、これからリバイバルの中で終末、これから終わりの時代においてですね、やはり賛美のですね、働きというのは重要な働きとなってくるわけですね。まあ、その中で私たちはですね、神の与えられた賜物を具体的に用いていく。で、皆さんがまだですね、聖霊のバプテスマを受けていないなら、聖霊のバプテスマを受ける。 この洗礼を受けないとやはり賜物というのはですね、具体的にはですね表されてこないんですね。で聖書を見るとペンテストの日にですね、50節の日に、この120人目の弟子たちがですね祈っていたですね、まあ、約10日間ぐらいですね、イエス様がエルサレムを離れて地の約束を待ちなさいと言われて、彼はですね、心を合わせて、10日ぐらいですね祈っていた時に聖霊が注がれたんですね。で聖霊が注がれた時に彼にですね、このまず最初に語られたのはこれ異言ですね。それで、まあ、異言の中でも他国のですね、言葉で、予言的なですね神様の素晴らしい言葉がですねどんどんどんどん解き放されて、そしてそこで、当時ですねエルサレムにこの、いろんな国々からですねいていた国々に、この滞在していたこのユダヤ人がですね、まあ、祖国に帰還してお祭りにですね帰ってきたわけですね。でその時に、彼らが語っている異言の言葉がですね、その国のですね言葉としてこの神様の寿司き宮田の言葉を聞いてですね、まあ、ある人たちは驚き怪しんだと書かれているんですけども、この神様はですね賜物を用いていく賜物ですね、で予言であれば予言、癒しであれば癒し、そういう賜物を通して、この神様のですね働きをしていくということで、私たちが神の賜物がなければですね神の働きをですね、していくことはできないんです。自分の力でしようとしてもですね限界がありますし、やはりこう賜物を通して召された賜物と召しですね、で賜物と召しというのは非常に一人一人にですねもう備えられているんです。で神様は私の賜物どれでしょうかとですね聞きながら神のですね、道を歩んでいく、で御心の道を歩んでいくときに神様はですね、その材料がですね金であったり宝石であったり、またですね、そういうものになってですね、それは火の中をですね、火に燃えないものですからそういうですね残ってくるということですね。最終的にはこの身となってですね荒らされてくるということですね。で私たちもこのリバイバル終末の大きな働きというのはやはりサービスの働きと賜物ですね。そして今インターネットを通してどんどんとですね働きをこう神様はしておられる。でまあ、アントニオ教会ではですね、まあ、AI が入って、ペッパー君が入ってですね案内をしてるんですけども、でその宣教ですね、これから多くの人たちが教会にやってくるから、そういう人たちをきちんとケアしなきゃいけないということですね。まあ、初心者の方とかいろんな方々、まだ救われて間もない方々をですね正しくこの導くためにですね、やはり人手がたくさんいるわけですけども、もうこれからそういう人たちができた時ですね、もう手がですね、人数が足らなくなってしまうときにも、そういう AI を通してですね、どんどんどんどんですね、まあ、入力をですね、人間がしなきゃなりませんけど、そのことをきちんきちんと入力しながら、そしてですね、教えていくということがどんどんこれから起こってくるということですね。で、そういうこの時代の中で、神様はですね、終わりの時代における大きな使命がですね、この教会にも、また私たち一人一人にですね、与えた使命があるわけですが、その働きをですね、神様の御心をですね行っていくということですね。一箇所ですね聖書の言葉から見ていきたいと思いますが、第一ペテロのですね2章の4節ですねからちょっとお読みしていきたいと思いますが、主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石です、あなたとも生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通し神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいということですね。なぜなら聖書はこうあるからです、見よ私は主に選ばれたいし尊い礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望されることはない。このようにですねこの土台はですねイエス・キリストということで、彼にやはりこの信頼してですね私たちが与えられたですね使命というのをですね神様に従っていくということですね。で一人一人がですね神様のですね道を正しく歩んでいくということですね。まあ全ての人がですね、まあ牧師とかそういう 方々になるわけではないですね。ある方は宣教師と呼んでいたり、ある方はそういう映像の働きとか賛美の働きとか、またそういうですね、いろんな器としてこう立っていく。神様が自分にですね、何をこう語られているのかですね、でまだはっきりと分からないなら、神様は私はどういうこの召しですか、どういう働きですかということをこう聞きつつですね、神様に聞き従うということですね。それをこうしていくときに、具体的にですね、私たちの歩むべき道というのはですね、開かれていくんですね。で、神様はこのリバイバルですから、これからですね、本当にこう忙しくなってきますから、本当にですね、もう働きながらこうできなくなってくるということもあり得るわけですね。その時はもう教会のスタッフとしてですね、有給のスタッフとしてでいろいろなですね、働きをしながら教会から謝礼をいただきながら洗礼するということもこれからどんどん起こってくるわけです。まあ世の中に仕えて働くのもまあいいんですけども、やはり神様にですね仕えながら働くということもですね、まあそういうこともこれから起こってくるわけですから、一人一人がですね、この神様に与えた道をですね選んでいく。それでその召されたたまごと召しを持って主はですね働きをしていくということですね。これからそういう言葉が最終的にはリバイバル、そしてこの黙食の時代の中に入ってきた時、謙虚に、ですね、私たちが引き上げられていかなきゃいけないということですね。そういう時がもう近づいてきているということですね。で今世界状況を見てもですね、やはりいろんな言葉があるわけですけども、やはり偶然ですね何かが起こっているわけじゃなくて、やはりこう一つ一つですね、私たちも分かるように神様はですね、世界で起こっている事柄を中深く見てですね、やはり備えていく必要というのはあるんですね。まあ最近ですね、アメリカと北朝鮮の会談が起こりましたけど、まあどのような会談になったかは具体的にはですね、まだ全てがですね明らかにされていませんけども、まあそういうことを通してですね、世界の動きもこう変わってきますし、また今特にイスラエル関係においてですね、アメリカが大使館をですねエルサレムに移動したことを通しても、またいろんな民族間の争い、周辺の国々のですねいろんな争いも起こっているということで、まあそういうことがどんどんどんどん起こってくるときに、やはりですねそういう黙食の時代に向かってですね、時代がこう変わってくるということがこうあるわけですから、そういう時がですね、近づいてきているということをですね覚えて、さらに神様のですね歩むのために備えてですね、与えたこの飯と玉を持って神の道をですね歩んでいくことができるように、もうここにですね私たちの中心というのをですねしっかりと置いてですね、神様に祈りつつ、また求めつつですね、その歩みをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。天国天のお父様、御言葉をもって道をさ、ありがとうございます。これから私たちも金銀宝石のようなキリストの土台の上に、そういう材料で建物が建て上げられて、神様終わりの日に神様はその建物が焼けないで残って、この木や草や藁で本当にこう焼けてしまって、かろうじて助かるということにならないように、今私たちにしっかりとそのことの備えを与え、また祈り備えて歩むことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。それではお一人一人ですね、ご自分の病のためにですね祈っていきたいと思いますが、全員で悔い改めていきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ今私たち一人一人のこの肉体的な体の病のため、また精神的に病んでいる部分においても神様の癒しと力をお与えください。先ほども一分動画でありましたけれども、祈り求めていくならば神様は本当に癒しの力を表してくださるとありますから、どうぞあなたの癒しと力と今一人一人の上に表してください。キリストの皆によって一人一人のこの肉体の病の病魔をイエスによってお前に誓う、チクタク、一人一人のこの体の病から完全に消えていけ。イエスキリストによって一人一人の体を最初にキリストの皆によって癒しを宣言する、癒されよ、癒されよ、癒されよ。皆さん一人一人に消えてください。この体のすべての機能が正常に、その神経が正常になるように、この脳の方の神経を今正常になれ、この細胞を正常になれ、その血管、血血を血流が正常に流れ、またこの体の隅々まで体の機能が正常に流れるように、神様どうぞこの病を完全に癒してください。内臓に触れてください、腸に触れ、心臓に触れ、また 触れてください。足腰に触れ、腰に触れてください。足の先から頭の先まで、どうぞ神様、死の癒しの力を今表してください。キリストの血潮が高に流れ、人々の体の病を完全に取り除けてくださるようにいたします。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあわくは主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは